はブルービーチレディオ。
こんにちは、ブルービーチレディオビーチナビゲーターの市瀬健人です。青くて美しい海が魅力の福井県若狭高浜発の情報番組ブルービーチレディオの放送です。この番組ではレアでコアな若狭高浜の情報を高浜の町人の声でお伝えいたします。毎回若狭高浜の海の幸、名所、行事、観光情報などインタビューを交えて高浜町の魅力を存分にお届けします。9分間という短い時間ですが、どうかお付き合いください。この番組は福井県高浜町 FM 舞鶴の制作で、舞鶴市と京都市の京都三条ラジオカフェラジオミックス京都でも放送しています。
若狭高浜ブルービーチレディオ。
まるっと高浜。このコーナーは高浜町の町人が高浜の魅力を伝えます。高浜町は人口1万人、京都府舞鶴市と接した福井県の西の玄関口です。比較的温暖な気候と変化に富んだ自然美が特徴で、海の幸が豊富な若狭湾を中心に豊かな食文化が形成されてきました。海の暮らしと農の暮らしが織りなす箱庭のような自然豊かな海辺の町です。皆さんこんにちは。12月に入り、いよいよ今年も残すところ1ヶ月となりました。冬本番を万全に迎えるため、僕は11月末にマイカーのタイヤ交換を済ませました。皆さんは冬を迎える準備進んでいますか？さて本日は高浜町地域おこし協力隊として青葉山ハーバルビレッジで勤務される東亮太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まずはじめに東さんの自己紹介をお願いします。
皆さん、はい、はじめまして、地域おこし協力隊の、東と言います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では本日はゲストの東さんと東さんのお仕事に対してあれこれちょっと伺っていきたいと思います。
はい、
まずはじめになんですけど、地域おこし協力隊として青葉山ハーバルビレッジでどんなお仕事をされていますか？
はい、自分は地域おこし協力隊として、入隊時から青葉山緑研究所の方でお世話になっていまして、そこで大きく分けて3つの仕事をさせていただいております。1つ目は、高浜町内で栽培している薬用植物 の栽培作業や、記録計画を立てたりする総合的な栽培管理をさせてもらっています。そして2つ目が、町内で、薬草栽培に従事されている方への作業説明などの支援業務。そして3つ目がこの青葉山ハーバルビレッジでのワークショップの説明や、イベント準備運営などの、補助的な園内の一般管理業務を行っております。
1人で3つも？
あ、そうですね、大きく分けて
大きく分けてされてるんです、
ね。はい、させていただきます。
ちなみに薬草栽培で、はい、なんか難しいところとかあったりする？
いろいろ難しいところはありますがやっぱり薬草っていうのは普通の農作物と違って結構期間が長いっていうのがちょっと特徴になって、はい、一つの薬草で1年半とか2年とかかけて、はいはい、育てたり、多いものでは、はい、そう4年ぐらいかけたりするものもあります。
忍耐の勝負ですか？
忍耐もありますし、結構収穫作業と根っこものが薬草って多いので、その収穫の時結構大変だったり、加工もちょっと特、うん、他の野菜とかと比べて特殊で、はいはい、ちょっ と独特な加工の仕方があります。
もしかしてなんですけど、はい、このハーバルビレッジさんのカフェがあって、はい、そこのメニューで薬草のメニューとかもあると思うんですけど、
はい、
その薬草はもしかして？
はい、そうです。
そうなんですか。はい、
この高浜町で、はい、栽培された、
は
い、
え
ーはい、薬草を、はいはい、一部使っております。
じゃあもう青葉さんのハーバルビレッジのカフェに来れば、はい、高浜町で育った薬草を味わえるっていうことです
ね。はい、そうですね。はい、薬草もちょっと料理に使える部位っていうのが決まってるんですけど、はいはい、そういった部位を活用して僕らもこういったカフェのメニューとして採用させてもらってます。
おー、東さんがこの高浜町で働くことになったきっかけであったり、なんか魅力に感じた部分って 何ですか。
はい、まあ、自分がここで働くことになったきっかけっていうのは、まあ、大学時代に遡るんですけど、はい、自分の地元、舞鶴市の、まあ、金剛院があるあたりであって、うん、ここ高浜とすごい県境を挟んですぐ近くの地域出身なんですけど、まあ、僕が大学、京都の大谷大学の社会学部に、所属していたんですけど、その時の大学4回生の頃に、社会学部の、まあ、卒業論文として、題材を探していたんですね。その時に、ここ、まあ、高浜町、僕の、まあ、地元のすぐ近くの高浜町で薬草栽培事業を、行っていることを知ったんです。まあ、当時から、まあ、小説とかゲームとかの影響で、まあ、薬草っていうものに結構興味があったのもあって、で、また実家が、僕の前での実家が農家だったんです。まあ、田んぼとか畑やってるんですけど、まあ、そこで、まあ、農業にも、まあ、興味があったんで、高浜町の薬草を活用した事業にとても関心が、ちょっと湧いたというのが、まずきっかけです。まあ、そこで、薬草事業の中心団体だった、青葉山麓研究所へ、調査インタビューを、ちょっとさせていただいたのが、まあ、きっかけで、大学卒業後は、まあ、地元の福祉関係の仕事を、職に就いたんですけど、まあ、その時も薬草栽培に関わってみたいというちょっと思いがちょっと強かったので、うん、まあ、研究所で働けないか問い合わせたところ、はい、この地域おこし協力隊というちょっとお仕事を紹介させて、していただいたので、まあ、その時もいろいろ迷いはあったんですが、やっぱ薬草栽培に関われるまたとないちょっと機会やと考えたので、応募させていただいて、まあ、運よくちょっと採用されて、してもらって今この仕事をさせていただいているという形になります。
舞鶴市と高浜町はもうすぐお隣なんですけど、
はい、
なんか舞鶴の方々に高浜町のここは知ってほしいみたいなポイントってありますか。
はい、あります。まあ、元舞鶴民として皆さんに知っていただきたいことはまあやっぱ2つちょっとあって、まず1つ目がやっぱ県境挟んで隣の地域でもやっぱりまるで様相が違うということは、うん、はいはい、まあ知ってもらいたくて、舞鶴市っていうのが、まあ、鎮守府とか、海上自衛隊関係の施設が、うん、まあ、結構大きいで、漁業も、まあ、牡蠣とか、養殖やってるんですけど、まあ、高浜町っていうのが、まあ、海や山を利用、自然利用した、観光施設が、非常に豊富であることが、うん、まあ、いいと考えてます。まあ、ビーチとか、すごいキャンプ場がとても多いこととか、はいはい、本当に、まあ、ここのハーバルビーチもそうですが、まあ、そういった、海とか山を生かした、うん、そういった施設が豊富なのがすごいいいと感じたことがまず一つ目です。で、二つ目っていうのが、まあ、舞鶴市の農家の生まれとしての、まあ、その意見なんですけど、獣害対策っていうのが本当に充実しているところが、うん、いいかなと思います。まあ、やっぱり地元でその農業やってて鹿とか猿による農作物の被害とかに、まあ、結構怯えていた立場としてはやっぱり高浜の獣害対策っていうのはとても充実してるなって思います。はい、最近熊の被害とかも結構各所で相次いでいますが、うん、はい、そういった意味でも獣害への被害を最小限にしようと頑張っておられる方々が高浜町にはいまして、まあ、その方々が頑張っているおかげで高浜町が比較的安心して暮らせる地域であることは皆さんに知ってほしいことかなと思います。
ありがとうございます。最後に東さんは、地域おこし協力隊が今年度の3月で任期が終わるということをちょっとお聞きしたんですけど、
はい、はい、そうなんです。
これから何か挑戦したいことであったり、
はい、
今後の展望とかって考えてらっしゃいますか。
はい、まず、まあ、自分が、まあ、地域おこし協力隊として働けるのも、まあ、あと3、4ヶ月になってきたんですけど、はいはい、来年度の、その協力隊の退任後は、まあ、こちらの青葉山麓研究所の所長さんが運営されている、うん、獣害対策の会社の方でお世話になる、はい、なる予定にはしております。その会社が、町内でもともと薬草栽培に、うん、自分がこちらに来る前から従事されていた、方々でもありまして、まあ、自分はそこで、まあ、今までこの地域おこし協力隊の期間中に、培った薬草栽培の知識を生かして、そこでメインで薬草栽培に関わらず、担当させていただくという形になっております。まあ、そこは、まあ、獣害対策の会社ですので、まあ、獣害に関することも、学びながら、まあ、それを生かして薬草栽培事業や高浜町内の農業の維持発展に、まあ、自分も微力ながら貢献できたらいいなと考えております。
最後にこのラジオを聞いている皆さんに一 一言お願いします、はい、何かイベントとかあればその告知でも大丈夫です。
はい、すいません、現在僕が、はい、ちょっと、運営補助で関わらせていただいている青葉山ハーバルビレッジの方では夜間のイルミネーションを開始しております、うん、金土日限定で12月の25日の、はい、クリスマスの日まで、はい、イルミネーション実施しております。また12月の20日にはクリスマスパーティーっていうイベントもあります。はい、いろいろ、はい、出店者さんも来られたり、はい、ライブとかもありますので、はい、ぜひ来てください。また25日のイルミネーション最終日なんですけど、その日クリスマスの日には夜カフェも、はい、9時まで営業しております。はい、まあ、その期間関わらず皆さん、はい、ぜひハーバルビレッジに、はい、遊びに来て薬草の料理など、はい、お茶とかを楽しんでいっていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。以上、本日のゲストは高浜町地域おこし協力隊の東さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて今日のうまいもんコーナーです。このコーナーはビーチナビゲーターの一瀬健人が高浜町のうまいもんを紹介していきます。今日のうまいもんコーナーでは今月のおすすめイベントを紹介します。青葉山ハーバルビレッジにて12月20日土曜日に開催されるクリスマスイベントです。その名もハーバルクリスマスパーティー。会場では幻想的なイルミネーションと冬ならではのワクワクイベントが盛りだくさん。特別なクリスマスパーティーでは見逃せないポイントがたくさんあります。高浜少年少女合唱団やクリスマススペシャルジャズバンドによるライブステージ、本格的な音楽に包まれながらクリスマス気分が一気に盛り上がります。そしてお子様に大人気のサンタクロースも登場。サンタさんに会える絶好のチャンスです。さらに夜8時半からは屋外スクリーンでクリスマス映画の上映も予定されています。イルミネーションに囲まれた会場で見る映画はいつもとは違うロマンチックなひとときになりそうです。その他フードや限定グッズ、体験型ワークショップも勢揃い。また12月28日から12月25日までは金土日限定でスペシャルイルミネーション点灯も実施。12月20日と25日は園内各所にプレゼントが隠されているかもしれません。さらに12月25日には大人のための特別な夜、夜カフェを開催。1年に1度のクリスマスの夜をゆったりと楽しむことができます。家族や友達、恋人と一緒に心温まる冬の思い出を作りに、ぜひ青葉山ハーバルビレッジへお越しください。
若狭高浜ブルービーチラジオ。
この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひブルービーチラジオで検索してみてください。福井県高浜町からビーチナビゲーターの一瀬健人がお届けしました。ブルービーチラジオ。